聖書朗読です。旧約聖書サムエル記上2章1節から10節、旧約聖書の429ページです。サムエル記上2章。ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開き、見救いを喜び祝う。聖なる方は主のみ、あなたと並ぶ者は誰もいない。祝と頼むのは私たちの神のみ。おごり高ぶるな、高ぶって語るな。思い上がった言葉を口にしてはならない。主は何事も知っておられる神。人の行いが正されずに済むであろうか。勇士の弓はおられるが、よろめく者は力を帯びる。食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えている者は再び飢えることがない。子のない女は7人の子を産み、多くの子を持つ女は衰える。主は命を絶ち、また命を与え、黄泉に下し、また引き上げてくださる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高めてくださる。弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座につかせ、栄光の座を修行としてお与えになる。大地のもろもろの柱は主のもの。主は世界をそれらの上に据えられた。主の慈しみに生きる者の足を主は守り、主に逆らう者を闇の沈黙に落とされる。人は力によって勝つのではない。主は逆らう者を打ち砕き、天から彼らに雷鳴を轟かされる。主は地の果てまで裁きを及ぼし、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げられる。続いて新約聖書ルカによる福音書1章47節から55節、新約聖書の101ページ。ルカによる福音書1章47節。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。お祈りします。世のならぬ先にすでにいまして、父の愛により生まれしみ子は、アルファまたオメガ、とわにいます主、グローリアソーロデオ。父なる神、あなたの愛が私たちの間で出来事となったこの日に、 私たちはあなたの前に静まり、恐れかしこみ、その皆をたたえて賛美します。あなたは独り子なる御子を天の高みからこの世界の最も低いところに派遣されました。世界の帝国の中心にではなく、その片隅で生きる人々の間に、誰も気づくことのないような馬小屋の中に、貧しい夫婦の間に派遣されました。巫女は汚れた人々にあなたの支配の到来を告げ、病を癒し、悪霊を払われました。そして私たちの罪の許しのために恥の死を死なれました。あなたの御計らいはいかに大きく、あなたの道からはいかに大きなことでしょう。あなたは御子イエスを人の姿で使わし、御子を死者たちの中から起こし、私たちに対する福音とされました。そのことが今日私たちの間で真実となりますように。神様、あなたの愛が及ばぬ人はこの世界に一人もおりません。私たちがそのことをよくわきまえることができますように。神様、私たちの間で育つ小さい子供たちにあなたの大いなる愛が注がれていることを私たちが今日も知ることができますように。生まれによらず、性別によらず、身分によらず、国籍の違い、民族の違いによらず、私たちは皆あなたによって愛された子どもたちです。そのことを御子の誕生が私たちに明らかにしてくださいますように。神様、聖霊を通して今日もあなたがお語りください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。原始キリスト教は、古代の社会において、まれに見るほど、女の人がたくさん参加した、運動であった、宗教であったということが、知られています。今日はキリストの誕生を祝う、このクリスマスにちなんで、皆さんもよくご存知の、マリアの賛歌に耳を傾けてみようと思います。ラテン語訳の最初の言葉によってマグニフィカットという名前で呼ばれている賛歌です。マリアの賛歌と言われていますが、マリアを讃える歌ではなくて、マリアが神を讃えて歌う歌です。その前にあるデータについてご紹介したいと思います。国連開発計画UNDP という部局があります。現在の駐日代表及び総裁特別顧問を務めていらっしゃるのは湯気さんという女性でして、秋子さんとおっしゃるんですが、私かつて同じ学部で教えていた昔の同僚です。でこの UNDP は定期的に人間開発報告書 Human Development Report というのを発表しておりまして、そこには人間開発指数というインデックスがございます。生まれた時に平均寿命がどのくらいあると期待できているか、平均の就学年数はいくらか、予測される就学年数はどのくらいか、国民一人当たりの国民総所得、一人当たりの国民総所得その他をこう合算して計算されます。これによりますと日本は人間開発最高位国、一番ランキングの高い部類に入ります。これが全部で42の国が上がっていて、 その第11位です。こうベスト10からはちょっともらえるけど、あの一応人間がちゃんとサポートされて幸せに生きることができる国の一つだと。でも威張ったってしょうがないんですよ皆さん。あのそうじゃない国があまりに多いということに私たちはあの考え、そこを考えるべきだと思うんですけども、ちなみにアジアオセアニア地域では、オーストラリアが2位、ニュージーランドが3位、韓国が12位、香港21位といった具合です。アジアの国やっぱりまだまだ少ないですね。他方、ジェンダー不平等指数、ジェンダーインイクワリティインデックスというのがございます。妊産婦死亡率、15歳から19歳の女性の1000人あたりの出生率、これ出産率っていう意味ですね、国会での議席数、中等教育を受けた人口、就労率その他を勘案した、指数だそうですが、最新のデータですと日本はスウェーデン、ドイツに次いで、世界第11位、やっぱり11位、これは決して悪くない、数字と思います。ただ統計の取り方ってすごくいろいろなやり方があるそうで、ジェンダー間の不平等に関しては別の、指標があります。UNDP ではなくて世界経済フォーラムという団体が出している、世界ジェンダー格差指標というのがあるそうです。グローバルジェンダーギャップインデックス、これは経済、教育、政治、あるいは健康といった4つの分野で項目が全部で14あるそうなんですが、それを男の人と女の人の間の相対的な格差ですね、つまり日本に場所を限って男の人たちから女の人たちがいろいろな項目の中でどのくらいこうある国の中でのジェンダーギャップがどのくらいあるか、それを、比較したものなのだそうですが、2012年、日本はアゼルバイジャン、マレーシアに次いで世界第101位、で、まあ、統計をどう読めばいいのか私専門的なことは実はよく分かりません、しかし一般的に言って日本はあのこう人間開発という意味では日本の女性たちは一流、まあ一流っていうのもねあれですけど一流なんですが、国内の男女格差は激烈だと、いうことが言えるのではないかという気がいたします。ちなみに、私どもの所属する日本キリスト教団におきましては、先の教団総会で選出された議長、副議長、書記は、全員が男性です。男だから悪いってことはないんですよ。でも一応全員男性、上議員は、教職者が14名いる中で女性はその中に1人、信徒上議員は13人いる中で女の人は3人、合計すると27名上議員のうち女性は4名、でこれはおよそ日本社会の現状に近いのではないかという気がいたします。宗教の世界というのは世界全あの社会の平均よりはもうちょっと保守的なのかもしれないです。そんな気もいたします。こうやって見ますと女性の方が多いような気がいたしますがこれが現状ですね、はい。こうした視点から、マリアの賛歌というものを、読みますと、これはきっと、古代の最初期のキリスト教を生きた、女性たちが、マリアに託して、掲げたマニフェストであるという気がいたします。現代日本の女性たちは、高等教育を受けて労働市場にも参入いたします。したがって、今では男の人たちと同じように、能力を測定され、成果を、測られるわけですね。お茶組とかさせてはならない時代になっておりますね。女の人だからやるべきだとかそういうのは多分もうないと私は思います。したがって能力と所有に基づく自己実現、これはまあ男の子が要求されてたことですけれども、最近は女性たちもやらされます。私は何々ができる、だから私の存在は価値があるのだ、こういうあり方です。ではマリアはどういう歌を歌っていますでしょうか。マリアは、私は 何々ができるという主張はしておりません。そうではなくて、神が私に何をしたか、私の身に神の名によって何が起こったか、その視点からマリアは自らの存在、尊厳を受け止めて、そこから彼女は生きようとしています。これは、私は超越者から受け入れられた、超越者によって使命を与えられた存在だ、それが私の存在意義だ、そういう自己理解だと思います。男の子もそういう理解を持ちたいものだと思います。他方で、現代日本において男女間のギャップが非常に大きいということは、女性はしばしば男性を頼らないと社会的にうまくやっていけないという事実も含んでいるのだと思います。私が日常的に接している学生さんたちは女性が多いのですが、冗談かもしれませんが、お父さんと同じかそれ以上の経済水準を保証してくれるボーイフレンドでないと嫌だという人がいます。無理だと思います。でこれは、私は、王子様から求愛されるゆえに我ありという、非常にクラシックなシンデレラタイプですね。古事記だとダメみたい。マリアはそんなお祈りはしておりません。マリアは、神に心を閉ざして思い上がり、高ぶるもの、権力あるものを神様が引きずり下ろすということを歌っております。つまり彼女ははっきりと弱い立場の側に立っているのです。主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引きずり下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返される。これは、社会の中に、あるべきとは思われない不平等や正しくないことがあれば、これに対してちゃんと声を上げ、これに抗って何らかの行動を行う、そういう能動的な姿勢です。だから、私は求愛されるゆえに我ありではなくて、私は虐げられた人たちと一緒に立つ、それが私だっていう、それがこのマリアの姿勢ですね。つまりマリアは一方では、私は神の憐れみによって支えられた、神の御に栄光あれと歌い、他方で、私は虐げられた人たちと一緒に立って社会の不正義をごまかさないと歌っています。この歌は、人間が神にならず真の意味で人間らしくあることを求める古代の宗教的な表現と言ってよろしいのではないでしょうか。では、このイエスのお母さんになったマリアにとってクリスマスとはどのような出来事だったのでしょうか。新共同訳は、神は身分の低い、この主のはしためにも目を留めてくださった、と、訳しております。岩波の新約聖書、佐藤美学さんの翻訳では、神はそのはしための悲惨を顧みてくださったというふうに訳しております。悲惨、マリアがその身に被った悲惨とは何だったでしょうか。それは単に身分が低いといった一般状況、これもあるでしょうけれども、これよりももう少し個別的具体的な経験を考えてみることも可能だと思います。おそらく2つぐらいのことは言えるのではないでしょうか。新約聖書のいくつかの書物、ルカ福音書もそうですが、特にマタイ福音書はそうなんですが、 マリアは、言い名付けであるヨセフとの婚約期間中に、この夫が関与しない形で妊娠したというふうに、これが処女解体だというふうに言われております。でつまりこれは世間的に見れば婚外妊娠です。少なくとも夫から見れば。でこれは常識的に考えれば姦通罪ですね。姦通罪は訴えられれば死罪となります。さらに今でも日本は残念なことにそうですが、シングルマザーというのはその子ともども社会的には差別の対象となります。その意味でマリアは若い女の人として相当に絶体絶命のピンチにあったということができる。これがマリアの悲惨の一つです。からもう一つ彼女がこう思った悲惨は、そのようにして生まれてきた長男イエスを十字架刑という古代の世界において最も悲惨で恥ずべきもの、さらに神から呪われた者の死とみなされていた、拷問虐殺刑によって失った、息子を失ったお母さん、しかも処刑によって、この二つ、これは、マリアの、身の上に起こった悲惨と言ってよろしいのではないでしょうか。でこれら二つの悲惨に、関連して、ではマリアが経験した神の顧み、憐れみとは一体何であったでしょう。言い名付けヨセフが婚外妊娠をしたマリアを受け入れて、その結果生まれた息子に、ヨシュア、ヤハウェは助け、イエスという名を与えて、この婚約者が自分の息子と認知したということではないでしょうか。つまり、母も子も経済的社会的に命拾いをしたのです。そして二つ目に、処刑されたイエスを神は見捨てなかったという信仰、つまり復活信仰が生まれました。これはこの世界から見捨てられたと思われている人たちとの連帯を内容的に含むものです。マリアの運命はその意味では彼女息子イエスの運命と、パラレルな関係にあります。ないしイエスの生涯および運命によって逆照射されているとも言えます。私たちの読む福音書に残されているマリアの賛歌は歴史上の一個人としてのマリアに遡るものではおそらくありません。むしろキリスト教信仰を前提とし、その光の下でマリアの身に降りかかった悲惨と恥を神の慈しみとプライドに向けて転換することによって、マリアに託して、イエスの母に託してシンボリカルな連帯を果たした女の人たち、そして彼女たちに心を合わせる男の人たちの証としての歌であると思います。そのような意味でマリアの歌はマリア個人のための歌でもないですし、女の人たちだけのための歌でもありません。それはマルティン・ルーターが言った通り、次のような境遇にあるすべての人々に神の救いを告げるものだと思います。人に侮られる、みすぼらしい、卑しい状態ないし境遇、例えば貧しい人々、病む人々、飢えている人々、乾いている人々、囚われている人々、悩んでいる人々、死にかけている人々、試練にあった時のヨブ、両国から追い出された時のダビデ、窮迫した時のキリスト、およびすべてのキリスト教徒たち。最初に少し大学生の話をいたしましたが、私の勤めている大学にボランティアセンターという部局がありまして、ちょうどできて10年くらい経ってお祝いをしているところなんですが、私最初の責任者だったんですけれども、学生たちの企画で、 昨年に続いてサマースクールプログラムというのを横浜で8月に行いました。サマースクールって何をすると思いますか？まあ、夏季学校なんですけれど、これは福島県の子どもたちをせめて5日6日の間、環境への不安のないところでマスクなしに野原を走り回って遊んでもらいたいというプログラムです。5泊6日、子どもさんたちは合計25人、4人ぐらいの教職員と、学生ボランティアが34名、横浜 YMCA その他の協力団体の支援を得まして、遊びました。でこのプログラムを立ち上げたのは福島出身の女子学生です。マリアの参加はこうやって受け継がれていくんですね。教会も同じようでありたいと思います。マニフィカトアニマメアドーミヌム、私の魂は主をあがめ。皆さんお一人お一人にメリークリスマス、お祈りします。イエス・キリストの父なる神、あなたの皆が崇められますように。あなたの御心がこの世界にあって行われますように。あなたがマリアに恵みを示されたように、私たちの小さな命とその働きを慈しんでくださいますように。そのために必要な洞察力と決断力をどうぞ私たちにお与えください。主イエス・キリストの御名によって。アーメン。 どうぞおかけください。